シネマ銀幕の夜。こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
さて、今回のオープニング映画は2011年制作のフランス映画最強の二人からご紹介します。頸髄損傷で体が不自由な富豪とその介護人となった貧困層の移民の若者との交流を時々ユーモアを交えながら描いた作品です。私もこの映画大好きです。今回はこの映画最強の二人の挿入歌から、ちょうどパラグライダーをするシーンで流れた曲ですね、ニーナ・シモン、フィーリング・グッドをお聴きください。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。10月11日から全国公開中、ジョーカーフォリア・ドゥをご紹介します。映画バットマンに悪役として登場するジョーカーの誕生秘話を描き、第76回ベネチア国際映画祭で金獅子賞、第92回アカデミー賞で主演男優賞を受賞するなど高い評価を得たサスペンスエンターテイメント、ジョーカーの続編です。トッド・フィリップス監督と主演のホアキン・フェニックスさんが再びタッグを組みました。そしてジョーカーが出会う謎の女 D 役にレディー・ガガさんが新たに参加しています。ストーリーを簡単にご紹介します。理不尽な世の中で世界への反逆者、民衆の代弁者として祭り上げられたジョーカー。そんな彼の前にリーという謎めいた女性が現れます。ジョーカーの狂気はリーへ、そして群衆へと伝播し拡散していきます。孤独で心優しかった男が悪のカリスマとなって暴走、世界を巻き込む新たな事件が起こるのでした。未曾有の社会現象を巻き起こしたジョーカー、世紀のショーが始まります。トッド・フィリップス監督のほか、脚本のスコット・シルバーさん、撮影のローレンス・シャーさん、前の作品でアカデミー作曲賞を受賞した音楽のヒドゥル・グドナ・ドッティルさんら、メインスタッフも続投です。第81回ベネチア国際映画祭コンペティション部門出品作です。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
前作ではとても話題になりました。ベネチア国際映画祭で金獅子賞、アメリカのアカデミー賞で主演男優賞を獲得した前作のジョーカー、それに続く2作目です。ジョーカーフォリア・ドゥ、ジョーカー2のことですね。今回の作品もとても密度が濃い作品です。今回の作品、前作からよりジョーカーことアーサーの内面に迫り、それを描いています。暗い画面、沈殿した思い、それはアーサーの孤独でした。前作でアーサーことジョーカーは殺人を犯し捕らえられ、病院に入っています。彼は実は心優しい普通の男なのか、それとも彼は恐ろしい暴力的な悪のカリスマなのか、そこに焦点を当てて描かれています。法廷で裁かれるジョーカー、アーサー・フレックです。彼は果たして有罪になるのか。前作に続いてホアキン・フェニックスは狂気の熱演です。彼は本当にうまいですね。でも見ていてとても重い気持ちにもなります。今回の作品でジョーカーが感じた思い、それは生まれて初めて俺は一人じゃない、そう思った思いです。世の中の代弁者として祭り上げられたジョーカー、狂乱の世界、そして孤独で心優しき男の暴走の行方は果たしてどうなるのか。彼は悪のカリスマなのか、それともただの人間なのか。ラスト、その審判が下ります。あなたはジョーカーが最後に行き着いた姿を目撃することになります。
10月11日から全国公開中、ジョーカーフォリア・ドゥ、2時間18分の作品です。さて、ここからはゲストの方をお迎えしてお送りします。ラメゾン白金を展開する J ワークスのグループ会社から、 今年6月27日、東京白金高輪に新しいフレンチレストランネイトがオープンしました。そこで本日はスタジオに J-WORKS 株式会社代表取締役社長大平直さんにお越しいただきました。大平さん、こんにちは。
こんにちは、大平と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今年の6月にフレンチレストランネイトをオープンされましたけれども、実はこのネイト、矢沢さんは行かれてるんですよね。
うん、そうなんです。オープニングにあたってですね、お披露目会といいますか、はい、パーティーがありまして、伺いました。
はい、
とっても素敵なお店です。
はい、はい、そこで初めにですね、せっかく大平さんにお越しいただきましたので、このネイトオープンにあたっての、こだわりですとかお店のコンセプトなどについてここから伺っていきたいと思います。とってもスタイリッシュな、フレンチレストランネイトなんですが、大平さん、このお店のコンセプトについてまず伺えますか。
はい、ネイトという名前なんですけれども、はい、まあ、丁寧のネイという日本語から取ったんですが、
はい、
料理とはやおもてなしの中で、まあ、私たちが日本人が普段から大切にしているその丁寧さ、まあ、こういったものにしっかりこだわりながら、お客さんにゆっくりと心地よい時間を過ごしていただきたいと、まあ、そういうような思いを込めて、おります。
はい、そして空間にもね、こだわってらっしゃるんですよね。
はい、やっぱりお店を作るときにお客様にこう素敵な時間を過ごしていただきたいので、その空間にはしっかりこだわりながら、シェフとも議論を重ねながら作ってまいりました。
はい、お話伺ったところによると、個室などもありまして、セミプライベート感のある、お部屋になってらっしゃると伺いましたので、ご家族でお越しになったりとか、あと会合などでお使いになったり、あとフレンチを楽しみたいというお友達同士で来られる方ですとか、さまざまなお客様がいらしてると伺いましたけれども。
はい、個室は6名様までご利用いただける個室をご用意しております。実際に全体では32席ほどある店なんですけれども、
はい、
エリアごとに少しずつちょっと雰囲気を分けておりまして、一部の席はキッチンが見渡せたりだとか、あとはソファーを設置したような少しちょっとリラックスできる席があったりですとか、
はい、
あとはおっしゃっていただいたような個室をご用意しておりますので、はい、それこそご家族のお近くの方々がいらしていただくこともございます。
矢沢さん、実際空間などいかがでした？
うん、とても白金高輪というおしゃれな街にね、本当にマッチする素敵な空間なんだけど、大平さん、個室があるというふうにおっしゃってましたけど、小さいお子さんなどがいらっしゃれば、そういった個室があるととても使い勝手がいいですよね。
そうですね、私も実際小さな子供が、
はい、
家にいるんですけれども、どうしてもフランス料理とかこう周りの方々も気になって連れて行きづらかったりすると思うんですけれども、うん、まあ、個室であれば気にしていただかなくてもお越しいただきやすいと思いますし、実際に事前にご予約いただく形にはなってるんですが、
はい、
お子様向けのコースだとか、
うん、
お子様向けのご料理っていうのも若干ですがご用意がございます。
ああ、それいいですよね。フレンチっていうともう大人だけの空間っていうイメージがどうもありますけれども、お子様向けにもそういったものが用意されてるっていうのは家族連れの方にはとてもいいですよね。
はい、ありがとうございます。お子様にもね、ぜひぜひ本格的なフランス料理のエッセンスを入れたような料理を楽しんでいただければなと思っております。
なるほど
ですね。そのネイトの大平さん、お料理の特徴であったりとか強み、そのあたりはいかがでしょうか。
はい、どのレストランも皆さん同じようにおっしゃるのかもしれないですが、やっぱり私たちが一番こだわっているところっていうのはこの料理とサービス、この2つでして、シェフを務めてくれている青柳がフランスからですね、
はい、
農事功労賞のシュバリエという勲章を叙勲されておりまして、
はい、
まあ、彼の料理はやっぱり実際にフランスからもしっかり評価されている、本当に素晴らしいものになっているかなと思います。まあ、クラシックをベースにしながらも近年のいろんなトレンドだとか、まあ、そういった新しさも入れながら、今の方々にもすごく召し上がっていただきたい、安いような味わいになっているかなと思います。
はい、その青柳シェフはフランス本国からも評価されているというシェフでいらっしゃるということなんですよね、矢沢さん。
そうですね、まあ、当然のことながらレストランに行くとなると何が一番大切かっていうとやっぱり味ですよね。
はい、
このシュバリを叙勲された青柳シェフの実力、その経歴、それに裏打ちされた本質的なフランス料理が味わえるという、これが本当に魅力ですよね。
はい、うん、そして今ご紹介いただいたシュバリエ、叙勲されている方もう一方いらっしゃるんですよね。
あ、そうなんです。先ほど私たちがこだわっているところに料理と サービスと申し上げましたけれども、はい、実はサービスの、方をあの見てくれている山本正弘とあのいうものがおりまして、はい、彼もあの実は同時期にですねフランスからシュバリエを叙勲されております。
そしてそのサービスですね、うん、シュバリエ叙勲者の山本さんがエグゼクティブサービスアドバイザーとしていらっしゃるんですけれども、ネイトではお客様に合わせたサービスを提供されているということなんですよね、うん、
はい、お客様 の, あのご利用いただくシーンも本当様々だと思いますので、
はい、
まあ、それぞれのシーンに合った心地よいあの過ごしていただきやすいようなタイミングでサービスすることにあのこだわっておりますし、あともう一点実際にお客様の目の前でですね、まあ、最後の仕上げをやったりだとか切り分けをやったりデクパージュだったりとかフランバージュといったりもしますけれども、まあ、そういったあの技法をしっかり生かしてですね、
はい、
目の前で例えばこう炎を上げて最後に思われる指を仕上げたりだとか、まあ、そういったライブ感のあるようなあの体験もしていただけるようにあのしております、
はい、記念すべき日にまたさらに演出してくださるっていうね素敵な空間になりますよね。
いや、そういう演出はなかなかね盛り上がるよね、
はい、うん、それにフレンチというとワインなんですが、うん、はい、世界から200本以上のワインを常にご用意されていると伺いました。
はい、レストランにはあのソムリエもおりまして、料理にはやっぱりあの美味しいワインがすごくあの大切だと思うんですけれども、そのシーンにあったあのそのお料理お料理にあったようなものをあのしっかりお勧めさせていただきますし、ペアリングなどもご用意がございます。
ぜひね皆さん、番組をお聞きのリスナーの皆さんもお店にお立ち寄りください。場所をご紹介しましょう。店舗のご案内です。白金高輪駅からほど近く、白金高輪駅3番出口から徒歩1分すぐのところにございます。アクセスもいいですね、大平さん。
ありがとうございます。本当に駅からすぐですので、実際にこうどなたかとご一緒いただく時とかもすごくあの分かりやすい位置にあるかなと思います。
はい、そしてランチもディナーも展開されてらっしゃるということですね。
はい、どちらもご用意しております。
はい、定休日は毎週火曜日と水曜日です。皆様、ラ・メゾン白金の、洋菓子、そしてまるでフランスの一流レストランで過ごすような感動と喜びに満ちた特別なひとときをネイトでご堪能ください。本日は J-WORKS 株式会社代表取締役社長大平直さんにお越しいただきました。大平さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画シビルウォーアメリカ最後の日、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は栃木県小山市にお住まいのラジオネームキッチョさん、千葉県柏市の宇野の先生さん、滋賀県大津市の白鳥の琵琶湖さん、おめでとうございます。キッチョさんから、矢沢さん、浜田さん、こんばんは。こんばんは、いつも楽しみにしています。ありがとうございます。二十歳の映画好きの息子に負けじと耳をダンボにして聞いています。シビル王、大大注目作品ですよね。矢沢さんがあまりネタバレしないように怖い怖いと何度もおっしゃるので、怖いもの見たさでますます映画館に行きたくなりました。007のお話も大好きです。ダニエル・クレイグについてお話しされるのを大変楽しみにしております。これからも毎週楽しみにしています。季節の変わり目、お二人におかれましてお体ご自愛ください。ありがとうございます。息子さんとね一緒にお聞きいただいているとのこと、とても嬉しいです。これからもよろしくお願いします。ぜひ息子さんと一緒に映画館でお楽しみいただけますと嬉しいですね。ありがとうございます。宇野の先生さん、僕のお日様を見に行った時の予告編でやっていたシビルウォーを見たいと思っていたので嬉しかったです。ちなみに僕のお日様は2回見るほど気に入りました。そうでしたか。月の光に涙が何度も出ました、といただいています。もう本当いい映画でしたよね。シビルウォーもぜひ映画館でお楽しみください。白鳥の琵琶湖さんです。これ絶対見ると決めました。アメリカに内戦が起こるとどうなるのか、起こらないと思いたいけど起こらなくはない未来かもしれないのが怖いですとくださいました。リアル感たっぷりで描かれていますので、本当に現実にならないでほしいと願うばかりですね。ぜひ映画館でご覧になってください。キッチョさん、宇野の先生さん、白鳥の琵琶湖さん、おめでとうございます。続きまして映画 花嫁はどこへ、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は大阪府大阪市にお住まいののんなさん、東京都豊島区にお住まいのセレナさん、埼玉県草加市にお住まいのレマさん、おめでとうございます。のんなさんから、こういう映画も作られる時代になったという解説に大変興味を持ちました、ありがとうございます。セレナさん、私はインド映画が大好きで RRR も2回鑑賞しました。でも今回の映画はダンスダンスではなく真面目なインド映画とのこと、ますます見たくなり応募しました。この番組は解説の奥深さやシネマエッセイもとても分かりやすく参考になることばかりです。これからもよろしくお願いします。こちらこそお願いします。あ、セレナさん、私も RRR2 回見ましたよ。そうですね、確かに今回はまたちょっとテイストが違うインド映画ですが、きっと、気に入られることと思います。レマさん、矢沢さん、浜田さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しみに拝聴しています、ありがとうございます。こちらの番組を通し映画について学ぶことが多く、視野が広がるように感じております。今回アミール・カーンさんの作品花嫁はどこへを取り上げていらっしゃったのもあって、初めてメッセージをお送りいたします、ありがとうございます。2019年に初めてインドに渡航してからインド文化に魅せられ、インド映画を鑑賞するようになりました。あ、そうですか。またインドの古典文学やアーユルヴェーダについても学びたいと思い、今年からサンスクリット語も学び始めました。あ、すごいですね。この夏は不調が続いて外出もままならず療養する日々でした。レマさん、もう大丈夫ですか？その中でこちらのラジオを拝聴したり、インターネットで映画鑑賞したりすることが息抜きになって癒しの時間になっています。映画を通し日常的にインド文化に触れられるこのような環境がありがたくて何よりの楽しみになっています。この作品についての矢沢さんのご紹介で、前を向いて生きるといったメッセージ性があるということを知りました。現在リハビリ中であり、日々の生活を見直しながら過ごしています。こちらの映画を劇場で鑑賞し、インドの文化に触れたい、そのメッセージを感じ取り、今後の糧にしていきたいと思うようになりました。プレゼント企画に感謝いたします。時節柄どうぞご自愛ください。今後もラジオを拝聴できるのを楽しみにしておりますとくださいました。エレナさんもくれぐれもお大事になさってください。のんなさん、セレナさん、レマさん、おめでとうございます。ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお聞かせいただけますと幸いです。今回もたくさんの皆様からご応募いただき、また心温まるメッセージの数々頂戴いたしました。お時間となってしまいました。また次の機会にご紹介させていただければと思います。ありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
今日のシネマエッセイは皆さんから好評をいただいておりますジェームズ・ボンドシリーズです。今日は5代目のジェームズ・ボンドです。5代目ジェームズ・ボンドを演じたのはピアース・ブロスナン。ピアース・ブロスナンは1953年生まれ、現在71歳です。彼がジェームズ・ボンドを演じて最初の作品ゴールデン・アイが公開された時、ピアース・ブロスナンは42歳でした。ピアース・ブロスナン、彼はイギリスではなくアイルランドの出身です。一時期画家を志したというだけあって、彼の絵の腕前はなかなかのものです。オークションで彼の絵を出すと大変高額な値段がつくぐらい、彼の絵の腕前は大したものなんです。さてピアース・ブロスナン、彼を有名にしたのは1982年から87年までアメリカの NBC テレビで放送されたレミントン・スティールでした。このレミントン・スティールで主役を演じ、彼は一躍有名になりました。彼がジェームズ・ボンドのオファーを最初に受けた時はロジャー・ムーアがボンドを引退した時でした。しかしその時レミントン・スティールの仕事がありボンドを引き受けることができませんでした。その時彼は33歳だったんです。ちょっと若かったかもしれませんね。そしてその時ボンドを引き受けたのは 先月ご紹介したティモシー・ダルトンでした。そしてティモシー・ダルトンが2作だけでボンドを降りて、その次のチャンスでピアース・ブロスナンはボンドを引き受けることになりました。それは1994年のことでした。実はプロデューサーのアルバート・アール・ブロッコリーにボンドとして彼を推薦したのはピアース・ブロスナンの妻のカサンドラ・ハリスだったのです。カサンドラ・ハリス、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。以前007 Your Eyes Only でボンドガールに選ばれ、伯爵夫人の役を演じた女優です。残念ながらカサンドラ・ハリスはがんの診断を受け、43歳の若さで亡くなりました。さてブロスナンのボンドです。彼はジェームズ・ボンドの4作品に出演しました。シリーズ17作目の007ゴールデンアイ、これは1995年です。そして18作目トゥモロー・ネバー・ダイ、1997年です。3作目はワールド・イズ・ノット・イナフ、1999年。ラスト4作目の作品はシリーズとしても20作目の記念碑的作品007ダイ・アナザー・デイ、これは2002年の作品でした。すべての作品の内容をご紹介するのは時間がないのでここではできませんが、彼の1作目ゴールデンアイからは007の世界観がガラッと変わりました。まず制作者です。それまでこの映画を支えてきたアルバート・アール・ブロッコリー、007シリーズの制作のボスと言ってもいいでしょう。彼が引退し、制作はマイケル・G・ウィルソン、バーバラ・ブロッコリー、この2人がこれ以降ずっとシリーズを制作していくことになります。マイケル・G・ウィルソンはブロッコリーの再婚相手の連れ子だったのです。そしてバーバラ・ブロッコリーは前妻との間の娘でした。この2人がイオンプロでこれ以降007シリーズを主導していくことになります。ゴールデンアイ、監督はマーティン・キャンベルです。相手役のボンドガールにはイザベラ・スコルプコ、そしてファムケ・ヤンセンが出演しています。ファムケ・ヤンセンの強烈な悪女ぶり、これはとても印象に残っています。そして絶対忘れてはならないのはジュディ・デンチです。この作品からジュディ・デンチがM として登場します。このイギリスが誇る名優ジュディ・デンチ、ジェームズ・ボンドの上司として、そして M を初めて女性が演ずることになったのです。トゥモロー・ネバー・ダイではアジア人のミシェル・ヨーがボンドの相手役となったことがとても印象的でした。その他テリー・ハッチャーがボンドガールとして出演しています。ワールド・イズ・ノット・イナフ、これはソフィー・マルソーがボンドガールとして出演しています。その他デニス・リチャーズ、彼女もボンドガールとして出演しました。ソフィー・マルソーはフランスの人気女優です。彼女が007に出たことはとても話題となりました。そしてダイアナ・ザ・デイです。これはシリーズ40周年記念、通算20作目になりました。相手役のボンドガールにはハル・ベリーが登場します。そしてロザムンド・パイクもボンドガールとして出演しました。黒人のハルベリーがボンドガールとして出演したことはとても話題となりました。この4作、またお時間のある時に改めてゆっくりご紹介したいと思いますが、ピアース・ブロスナンの演じたボンド、甘いマスク、シャープな身のこなし、これが特徴です。そしてピアース・ブロスナンのボンドはティモシー・ダルトンの時にちょっと落ちた興行成績を盛り返したことではないでしょうか。シリーズの過去作品の興行成績を次々と塗り替えていきました。シリーズで MI6 の Q を演じたデズモンド・ウェルリンがこう言っています。ピアース・ブロスナンのボンドはショーン・コネリー以来の最高のボンドだ、そう語ったそうです。おしゃれでシャープなブロスナンのボンド、彼はまた新しいページを開いたと言えるでしょう。
今夜は映画007よりシェリル・クロウが歌うトゥモロー・ネバー・ダイを聴きながらお別れです。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
ブロスナンの演じたボンド、 彼はユーモアを愛する粋な男だった。矢沢俊彦でした。